アコーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。突撃アコーラジオ、ユーフォが行くの番組をお送りいたします。今日は4月の8日、アコーの南部にあります丸尾ファームからお届けしたいと思います。私はこのコーナーを担当いたします、ユーフォです。そして
はい、アシスタントのいろはです。よろしくお願いします。
この番組は今アコーの街から魅力的なスポット、私ユーフォが突撃取材する番組です。今回は季節の旬の美味しいフルーツ、いちご、このいちご狩りと、そしてまたですね、いちごの販売を行っております。丸尾ファームさんのご紹介をさせていただきたいと思います。まずはですね、この丸尾ファームのビニールハウスの中にやってまいりました。見てびっくりなんですけれどもね、私が思ってたイチゴ狩りっていうのは、しゃがみ込んでね、イチゴを狩るのかなと思ってたんですけれども、なんと、目線まではいきませんが、ちょうど人が取りやすい位置にね、イチゴがね、まあ、栽培されてるんですけど、知ってましたか？
はい。私もね、小さな頃からね、実家の方がね、農家だったんで、イチゴを作ってたんですけど、露地栽培だったんでね、そうそう、こんな風に高い位置でイチゴがこんなにたくさんあるのは初めて見ました。ほんとすごいなと思いますよね。でね、今真っ赤なイチゴがたくさんね、こう、まあ、垂れ下がるようにねなってるんです。
そうですね、もうなんかね、緑とね赤のコントラストがすごく可愛らしいんですよね。そしてこの広さ、ちょっと先ほどお伺いしましたら70メートルあるということなんですけどね、こんなに広いと思ってましたか？
いえいえ、もうびっくりです。でも本当にね、綺麗にイチゴがね、もう整列するようにね、綺麗に植えてあってですね。またこれもね、なんだかこの景色、圧巻ですね。
そうですね。それがまた圧巻なんですけども、圧巻以上に美味しそうといった感じなんですよね。もうそのまま食べてしまいたい、そんなイチゴがたくさんなってます。さて、この丸尾ファームさんなんですけれどもね、この広さの中にたくさんのイチゴがなっていますが、今、大ブームでお客さんがいらっしゃってるんですけれども、なんか私のね、知り合いもみんなでここにイチゴ狩りに来たんだそうですけれども、もう、お昼ご飯抜きで、いちごを食べに来たということでね、そんなお客さんもたくさんいるんじゃないかと思いますけど、だいたいいろはさんだったらいくつぐらい食べれそうですか？
そうですよね、ちょっといちごのなんていうか息食いてるんですか、挑戦したことがないんですけどもね、まあ20粒ぐらいはいけそうですよね。もっといけるかな。でも新鮮なんできっと美味しいと思うんですよ。だからこう進むんじゃないんですか、食べてるうちにね。はい、きっと美味しいんだと思いますよ。
そうですね、自分でこうね、お家でスーパーで買ってきてですね、洗って食べるとそんな気もしないんですが、やっぱりたくさんあるとね、ついつい手が伸びてしまうところなんでしょうね。私の知り合いは40粒を食べたという方もいらっしゃいまして、なるほど、それもうなずけるかなといったところなんですけれどもね。さあ、そのイチゴなんですけども、どんな食べ方がお好きですか？
私は小さな時はね、よくコンディスミルクっていうんですか、甘いね、こうかけて、こうちょっと甘くして食べてたんです。でない時は普通に牛乳と、あとそこにお砂糖をかけてね食べてたんですけど、まあ、今はねそのままやっぱり食べるイチゴの甘みが一番おいしいんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね、もう本当に目の前でねあるのを食べるっていうのはいいことだと思うんですけれどもね、私ちょっと変わってましてね、一回凍らせて牛乳と一緒にミキサーに掘り込んでシェイクにして食べるってこともねしてました。今思えばなんと贅沢な食べ方だったんだろうと思いますがね。さあ、いちごと言いますのはね、女子が大好きですよね。もうケーキに乗っている赤い宝石、これを今日はねたくさん食べれるということでね、ぜひ紹介してまいりたいと思います。
そうですよね、まあ、こちらのこれからねお話を聞く代表のね丸尾さんなんですけど、とてもお若い方なんですよね。最近アコーでもね若い方がこう農業をね取り組んでらっしゃって、なんかそういうのもねすごく魅力的だなと思うのでね、まあ、この後お話を聞くんですけど、きっと素敵なお話を聞けるんじゃないかなと思ってね、私すごい楽しみにしてるんですよ。
そうですね、 農家さんというとすごく大変そうというかね、イメージもありますが、大変清潔なビニールハウス内で、まあ、苦労もされてらっしゃると思うんですけれども、美味しいイチゴがね、食べれるところということで、まあ、いろいろなね、秘訣、そしてまたね、ポイントなんかもね、今日はお伺いしたいと思います。さあ、ではそんな丸尾さんから今日はお話を聞いてみましょう。
丸尾ファーム代表の丸尾智明です。よろしくお願いします。
丸尾ファームについてということで、全体像などをお伺いできたらと思います。
丸尾ファームでは、いちごの、直売いちご狩りを行っています。
たくさんのいちごがね、並んでいるんですけれども、だいたいどれぐらいの種類がこちらでは栽培されてるんでしょうか。
はい、紅ほっぺとさちのか秋姫の3種類を栽培しています。全部で7500株の株を植えています。
はい、もう名前を聞くだけでもですね、甘い香りがしそうなたくさんのいちごなんですけれども、一つ一つこの種類と味は違ってくるんですかね。
味も全然違います。紅ほっぺは甘酸っぱいいちごらしい品種です。たくさん取れる品種です。秋姫は酸味が少し控えめの甘さが強い子供お子さん向けの品種です。さちのかはちょっと小粒なんですけども、味が濃いちょっと固めの品種です。
いちごと言いましても、こんだけ種類があってね、味にも違いがあるんですよね。はい、それではですね、このいちご園なんですけれども、オープンされるきっかけというのはいかがなんでしょう。
いちご栽培を始める前までは、高校の教師として、11年間勤めてました。高校では農業科の生徒に農業のことを教えていたんですけども、実際自分でも農業やってみようと思ってやりました。
ではですね、ここでね、せっかくなんで今度お客様に来てもらうためにですね、こうやったら美味しくいちごが枯れるぞ、この辺が美味しいぞというですね、ポイントなどをお伺いしたいと思います。
いちごの美味しいポイントは、もう上まで真っ赤に売れているやつが美味しいです。で、中にはいちごの形がちょっと変形した奇形のいちごもあるんですけども、それは普段スーパーなどの商品にはならないんですけども、いちご狩りでは、食べれます。実はその奇形のいちごの方が、味が美味しいと言われています。
ぜひね、皆様も丸尾ファームでですね、いちご狩りをするときには、今言ったポイントをですね、押さえていただいて、真っ赤なのとね、ちょっと形が変わったのと目指して撮っていただきたいと思います。ではですね、このようにたくさんのいちごがなっておりますけれども、これだけ育てられるのにはね、たくさんのご苦労があったかと思うんですけども、そちらの方もぜひお伺いしたいと思います。
まずは自然を相手にしているので、天候の変化にどう対処するか、天気のいい日はたくさん水をやらないといけないし、雨の日とか曇っていたりすると水を減らさないといけない、そういうのが難しいところです。
はい、で私ですね、こちらの方に入らせていただいて、いろんなね、看板なんか見てまして、あらっと思ったことがあるんですけれども、ミツバチがいますということなんですが、ミツバチなんかお役に立ってるんですかね。
ミツバチは、受粉のために飼ってます。ミツバチがもしいなかったら、このイチゴらしいこのイチゴの形にならないんです。全部変な形になってしまって、商品にならないイチゴになってしまいます。だからもうミツバチっていうのは本当にイチゴ栽培にとって大切なものです。
なんかこういつもね、怖いイメージのあるミツバチなんですけれども、こんなところでね、私たちの役に立ってくれてるんですね。美味しいイチゴ、そしてその美味しいイチゴを生み出す丸尾さん、そしてまた第三者といいますかね、ミツバチにも頑張ってもらって、この美味しいイチゴがね、皆さんのお口に入るんじゃないかと思います。はい、たくさんねイチゴ狩りができるようにということなんですが、私ね、もう一つ思ったんですけれども、かがまなくってもイチゴ狩りができるんですね。これはものすごく画期的なような気がするんですけど、いかがなんでしょうか。
最近のいちご栽培、結構始める人はこういう高さ120センチぐらいのところの高節栽培といって、いちごが土につかないような、ぶら下がっているような栽培を、取っています。とても作業がしやすく、あと清潔感があって、とてもやりやすいです。
あの下の土に触れないのでね、そのままパクッと口に入れても安心ですし、またお年寄りがねこちらの方に来ていただいても腰をかがめることなくですね、いちご狩りができる、なんと画期的なんでしょうと思ったんですけれどもね、いろいろ先人の知恵があってからこそのこのいちごが成り立ってるっていうことですよね。それではいろはさんからも何かないですか？
はい、先ほどね、なんか農業を自分でもしたいっていうふうにおっしゃってましたけど、こうなぜいちごを選ばれたんでしょうか？
なぜいちごを選んだかというと、農業にもいろいろありまして、お米を作ろうと思えば、道具、田植え機がいり、トラクターがいり、コンバインがいり、いろんな高い高額のがいるんです。牛とか鶏、豚をやろうと思えば県の届け出が必要であったり、いろいろいるんですけども、いちごっていうのはそういう大型農業機械とかがいらないし、またいちご、小さいお子様からお年寄りまでみんな大好きな、作物なので、あ、これはいけるんじゃないかと。また阿公で他にいちごを作っている人もいなかったとか、いても数えるほどしかいないということなので、いちごで阿公でやっていけるんじゃないかと思って始めました。
ああ、そうなんですね。私もね、小さい頃、家が農家なんでね、いちごを栽培してたんですよ。で、まあ、露地栽培だったんですけどね。やっぱりさ、こう最近、ちょっと気候がね、合わなくなったのかね、露地ではちょっとね、栽培しにくいって、こう、うちの両親なんか言ってますけど、やっぱりそうなんですか？
昔は、阿公でも野中地区でいちご栽培結構有名だったんですけども、気候で作りにくいというかは、作り手の高齢化とかそういうことで農業離れが、出てきたと聞いてます。
なるほど、そういった理由もあるんですね。はい、でもね、私もですから、まあ取れたてのいちごをパクッと食べる、あの美味しさっていうのはね、もう小さい頃からも大好きだったんですけど、こちらに来られるお客さんの反応とかはどうですか？
反応はとてもいいです。中にはもうスーパーのいちごが食べれなくなったというお客さんがいて、そういう言葉を聞いた時には本当にやりがいを感じます。
はい、私のね、知人も、ちょっと、市外の方なんですけどね、マルオファームのいちごをお孫さんが食べて、もう大好きになって、また行きたい行きたいっていうふうにね、私も聞いたことあります。ね。また、このいちごを生かして、いろんなところのお店さんとコラボもされてますよね。例えば教えていただけますか？
はい、阿公のケーキ屋さん、パティスリーノアさんと、コラボ商品を出していて、マルオファームのいちごプリン、っていう商品と、マルオファームのいちご大福という商品を買っていただいております。また、サリータという、ケーキ屋さんで、いちごを使っていただいております。
じゃあね、マルオさんとこのいちご、まあ、いちご狩りに来なくても食べることができるんですね。もう見てるだけでね、もう美味しそうで、なんかね、本当にいいですね、いちごってね。夢があるというんですかね。本当に子供から大人まで、もう見てるだけでほっぺたが落ちそうな感じがします。ありがとうございます。
これからですね、また皆さんのためにですね、美味しい美味しいイチゴを作っていただきたいと思いますが、皆さんにね、来ていただくためにどういった方法があるか、またいつ頃やっているのかっていうことがありましたら、ぜひ教えてください。
イチゴのなり具合で、たくさん取れた日は直売でもたくさんあるんですけども、あまり取れない日もあるので、その時は電話で在庫の方を確認していただければ確実だと思います。いちご狩りでは、2日前からの予約受付になってます。もし日曜日来ようとするのであれば、金曜日の朝10時から予約受付になってますので、予約のほどよろしくお願いします。
はい、実は私もですね、マルオファームさんのいちごをね、ノアさんで見たことがあるんですが、素晴らしい化粧箱に入っていてそのいちごを自らの手で取って食べれるマルオファームさんね、ぜひ皆様、これから行楽シーズンでございますので来ていただきたいと思います。一応ね、いちごのなり具合とかそういう関係もあるかと思いますが、5月いっぱいまでやってらっしゃるということですので、これからね、いちご狩り、ちっちゃいお子さんも、そしておじいちゃんおばあちゃんも来ていただきたいと思います。最後にですね、マルオファームさんからメッセージがございましたらお願いいたします。
いちご始めて3年になるんですけども、まだいちごを始めて3年目なんで、もっともっと 美味しいイチゴは作っていけると思っているので、これからもよろしくお願いいたします。阿光といえば忠臣蔵とか阿光温泉が有名なんですけども、ぜひこの阿光といえば丸尾ファームのイチゴというように、これからも頑張っていきますので、美味しい美味しいイチゴを食べに来てください。
はい、ありがとうございました。もうね、スイーツにもってこいのこのイチゴ、その中でももうえりすぐりのね、丸尾ファームのイチゴの丸尾さんでございました。ぜひ皆様ね、この機会に丸尾ファームのイチゴの方、イチゴ狩りも、そしてまたお店の方でお買い求めいただきたいと思います。今日はお忙しいとこありがとうございました。
ありがとうございました。
丸尾ファーム代表の丸尾智明さんでした。今後も美味しいイチゴでね、阿光を盛り立ててください。お届けいたしました、突撃阿光ラジオ UFO が行く、いかがでしたでしょうか。今日は今話題のスポット、いちご狩りができる丸尾ファームさんの方に訪れました。さあ、いかがでしたか。
そうですね、私も前から一回一度来てみたいなと思って、今日初めて来させてもらってね、すごく嬉しいんですけども、たくさんのお話ね、今日ね、丸尾さんから聞いてね、そして試食もさせていただいたんですけども、まあ美味しかったことね、いちご本来の甘み、こんなに甘かったのかなというのと、あとすっごくジューシーね、みずみずしかったなと思います。はい、美味しかったですね。私思わず軸まで食べちゃいました。またいちご狩りに来てね、もっといっぱい食べたいなと思いましたね。こう農業っていうんですか、もうこんな風になってるんだなっていうのをね、こう見てですね、もう若い人がますますこう何か自分もこんなも作りたいっていう感じでね、こう農業に夢をかけていただけたらね、それもいいんじゃないかなというふうに、ね、すごく思いましたね。まあ、そしてね、本当に丸尾さんもおっしゃったようにね、まあ阿光にも忠臣蔵、お塩以外にももっともっといろんなね、素敵な魅力的なものがね、今後増えるといいなと思いました。そうですね、なんか新しい農業の形で阿光をね、スポットライト当てていくということをね、大変感じました。最後に電話連絡先なんですが、電話番号は 090-7119-5229 番でお願いいたします。また定休日はございませんが、12月から5月まで行っていますが、いちご狩りの方は完全予約制となっておりまして、いちご狩りに訪れる2日前の午前10時以降に電話連絡をお願いいたします。場所は阿光市中広1811番になります。いちご狩りの料金は小学生以上が1500円、未就学児は1000円、0歳から1歳までは無料となっております。なお制限時間は1時間ですので、よろしくお願いいたします。これからも阿光の魅力的なスポットをご紹介してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は阿光ラジオのUFOといろはが担当いたしました。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。 さようなら。